今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。畑山先生、はい、ちょっと息の音が鼻をすする音が大きいようです。
すいません、
はい、女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日も暑かったというところなんですが、明日、明後日、土曜日、日曜日もとても暑いそうです。皆様ね、涼しい格好で、外ではまあマスクをするかしないかはご自身が判断するというところでいかがでしょうか。さて、今回はもう早速こう、呼吸が聞こえたという息が大きいわみたいな
突然始まったからびっくりしたよ。
いやいや、今回は新足立病院誕生間近、畑山さんが目指す病院とはどんな病院、はい、そんなテーマでお届けします、はい、コメンテーターはせやねと言ってはる医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、もう本当にやんちゃ坊主っていう感じなんです。
私こんなもう誰を言ってるの
こう上がっていらっしゃる時にもう本当に足音でわかるっていうどんだけやんねんっていう感じなんですが、もう本当に元気が有り余ってる畑山博さんに今日もこういろんなためになるお話を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。はい、そして、今日この新足立病院、ができるぞというお話はちらっとこう前回もお話ししたかなと思うんですが、
だいぶ出来上がってきたね。
いつ完成しそうですか。
本当は5月の末には完成して、6月中にいろんな検査とか引っ越しをして7月から始めからっていうだったんだけど、ちょっと遅れてるんだよね。遅れた理由が上海のロックダウンなの、
はい、まだ続いてますよね。そうそう、2ヶ月ぐらい、
まあ、だいぶね、人が出だした、もう一時みたいに1万人とかじゃなくて今もう300人ぐらいだから、もうすぐ多分これ解除になると思うんだけど、上海がロックダウンしてなんで足立病院の建設が遅れるんか
って。そうですね、なぜでしょう。
エレベーターの部品が来ない。
ほう、
すごくない、まあ、最近ね、皆さんよくね、こうマスコミの見るかもしれないね。例えばエアコンがもしかしたらこの夏足りないかもしれない、トイレがダメかもしれないとか、あるいはそのパソコンがね十分手に入らないかもしれないっていうけどね、やっぱ
ちょっとした本当に一つの部品でも足りないと、いろんなものって車でも、
車もそうでしょ、
ホンダとか
売りたいけど
生産台数減らしますよね。
そうそうそう、本当に同じエレベーターがつかない、なんでだよ、部品の一部が上海から来ないんです。いや、上海は出てるの、いやコンテナには乗ってるんです。でもコンテナから船に移動できないし、船が出ないからって言って、不思議だよね。
生産はされてるんですか。
そう、もう作ってるんだよ、だいぶ前に作ってるんだから、
はい、こう足りないなっていうのは、そのエレベーターの部品、主にはそうですか。
例えばね、絨毯、ベルギーで作ってる絨毯なんかも、今回の戦争で飛行便がないから船で来るんで時間がかかりますとかね、一個一個がもうこんなんやね。だから世界中がやっぱつながってるっていうのも実感するね。
そうですよね、
だからもうね、やっぱりこう日本人とか中国人とかアメリカとかウクライナとかロシアじゃないね、もうこれ地球人ですよね。
そうですよね、
みんながつながってる。もうここで細かい戦争とかごちゃごちゃやってる時ちゃうね。
そうですよね、この、ロシアとウクライナがこう、争っているっていう影響は、アフリカにも、インドネシアにもフィリピンにも、みんなみんな、スリランカにも。
すごいよね、
はい、
本当にすごいよね。
罪深いことですよね。
バタフライエフェクトって言いますよね。ちょっと、はい、蝶の羽がペタパタッとやっただけで、
はい、
お嵐が起こったっていう、ちょっとずつちょっとずつ大きくなったかっていう話があるけど、はい、もう同じようなことが起こってるよね、世界中のどっかで何かトラブルが起こると、
はい、
それはもう本当に地球上で 全部に影響してるってことだね。
本当ですよね。つながっているのに、うん、なぜこう自分やっぱり、
うん、
みんなのことを考えろっていうのはなかなか難しいかもしれませんが、うんうん、やっぱりせめて仲良くしようよっていう
ぐらいはね、
喧嘩はしないと、うん、はい、
本当そうあってほしいね。
みんな本当食料もエネルギーも全てがつながってるなっていうところですが、
今回コロナでこうやって中国のね武漢で始まったコロナがね、
はい、
もうあっという間に世界中に広がるっていうことは、逆に言うと本当に世界中がつながってるってことやもんね。
はい、今またサル痘が話題になって、
またね、なりましたよね、
天然痘のワクチンがどうのこうのとか
言ってるでしょ、
はい、
でこれペストもなんかじわっと広がって中東なんかだよね。
そうですか、
うん、だから昔だったらその、うん、その地方の風土病って言ってね、
はい、
その地方だけにとどまったようなものが世界中にあっという間に広がると、すごいよね、
まあ、それだけ移動がこう容易になって、
そうそうそうそう、
やっぱりみんな行き来してて、うん、そういう、こうサプライチェーンというか、うん、みんなつながっているというところですよね、
うん、
そして足立病院 の, そのエレベーターがないとやっぱり建設に支障をきたすというところなんですか。
そうそうそう、
話を戻しますと、
ね、はい、敷地内にクレーンが立っててクレーンで組み立てて物を上げて、あとクレーンを壊してあと中の物品をエレベーターで上げるのが普通なんですよね、
はい、
うん、でエレベーターが来ないからクレーンがいつまでも壊せなかったわけですね、
はい、
じゃあそうするとクレーンが壊した後でそこをきれいに整備せんといかんところができないんだから、まあ、工事が遅れて遅れて遅れていきますよね。
もうクレーンは
もう一応
なくなった、
うん、
そうですか、
取った、やっと取った、でエレベーターの部品もどうにかその世界中からかき集めてどうにか、はい、どうにかできそうですって言ってるんで、今もう急ピッチで進んでいってますね。
そうですかそのあれですよね、まだ内装っていうかそういう段階ではないですよね、う
ん、でも中はねだいぶもうねその区割りはできたんで、あとはこれからその、はい、床を敷いてとか、うん、電気を入れてとか、物品が入ってくる段階にはなってきたね、は
い、あ、そうですか、う
ん、中入ってみたらだいぶ出来上がってるよ。
あ、そうですか、うん、姿が見えるようになってきたと、
うん、
一極はここか、
うん、そうそうそう、
広いなと、
うん、一極広いなと思ったらその看護部から、はい、なんでこんなに広い一極を取ってるんだとクレームが来るしね。
あ、看護部は、
うん、
その医局とは全然別物なんですか。
全然
仕組みが分かんないんですが、
まあ、同じ階にはあるんだけど、
はい、
看護部は、まあ、どっちかというとその、まあ、みんなの更衣室になりますよね。着替えたりとか化粧したりとかちょっと髪取ったりするようなのが看護部 の, その300人の人たちがいる、
は
い、
300人
いるからね。で医者はね30人ぐらいだから、
ほう、
でも医者はねそこにやっぱりずっといることが多いんですよね。当直もあるし、夜間に呼ばれることもあるし、昼間ちょっとなんかそこで書類を書いたりすることもあるから、
はい、
局ってまあいいとこに取ったわけや。
ここにしよう。局は医師がいる場所、
うん、そうそうそうそう、
あら、
うん、そうするとい
いとこ取った、
うん、いいとこ取っただろうみたいに、はい、あれと
か広々して、
う
ん、
そうそうそう、
長いがしても心地よい空間。
看護部長とか市長とか見て、あ、医局って広くていいですよね、明るいですねって、うんって言った後でしまったなと。
それはもう取り返しはつかないという、もう決めたものはそういうふうにするというところなんですね、はいはい、どうでしょうか、その6階建て、
うん、
今ある足立区にどうなるのかなっていうのが、
そうですね、
少し気になってるんですが、うん、どうされるんですか。
一つ、今の足立病院実は2つあって、15年前に私が院長になった時作った分と、
はい、
その前からあった分をくっつけてジョイントしてるんですよね。
で、
新しく作った分は全然普通に使えるんで、それは残した上で古い部分はもう一回壊して、
あ
そこにもう一回こう新しく建てようと。だから横に不妊治療センターがあって、でその向かいに今度も新しいその新館ができて、その真ん中にもう一個そのウィメンズホスピタルみたいに、まあ、女性 の, その病院になれるようなものを作ろうという話で今進んでますね。
それこそ一生涯の女性 の,
そう見ていけると
のホスピタル、
うん、そうありたいなって。
おそうですか、
うん、
はい、そうするとその今ある棟、うん、も、
う
ん、病院も活用しつつ、
そうそうそう、
新しいものも作りつつ、うん、というところなんです ね,
そうですね。東の東院側に婦人センター、
はい、
シンフォニアがあって、
はい、
今医療モールがあって、でそので今ところに、まあ、新しい病院ができて、
はい、
でその向かいかに今新館を作ってると。でそのちょっと離れたところに保育園があると。
はい、
ね、いいでしょ、
御所の森保育園、
御所の森保育園があると同じ並びやからみんなこ
う、ね、壮大な
計画やね道路3つ挟んでるからね
おお、もう本当なんか名前がつきそうですね。
そうそう、足立村にしようかみたいな。いやいやいや、
そうなるかもしれませんというところがやっぱりすごいですね、うん、その6階建ての、うん、その新棟、新しい足立病院というのは、うんうん、まあ、120年、を記念して、うん、まあ、新しい病院建て、もう建てようかと、
はい、
新しくなるだけじゃなくてその6階建ての中に、はいはいはい、いろんな新しいものがそうですね、できるはずですよね。
でもね、一番ね、はい、一番今回のメインは NICU 未熟児センターを作ることかな。
はい、
うち、まあ、産婦人科
の NICU、
うん、はい、産婦人科の専門病院だから、まあ、産婦人科医がいるのは当たり前と、
はい、
でもまあその無痛分娩をやることによって麻酔科医がやっぱりこう必要になったんで、麻酔科医がどんどん増えたわけですよね、
はい、
でもちろんその子供を見ないといけないから小児科もいたと。でも未熟児、例えばですね、その37週以降は正規さんだけど、34週35週で生まれるような未熟児もたくさんいるわけですよね。であるいは3キロぐらいで生まれたらいいけど2キロの子もいるし、1500の子もいるかもしれないと。でこういう子たちが生まれそうだったら、今まではその大学病院にこう送ってたんだけど、まあ、自分のとこでやっぱり未熟児も見れたらいいなということで、まあ、兄弟と一緒に未熟児センターを作ろうと。今それが一番今回の目玉になるかな。
それはその兄弟と一緒にというのは、うん、兄弟の先生が、うん、そういう未熟児に、うん、
まあ、専門の先生たちが来て、そうみんなで一緒にやろうと。だからすごい重症の合併症があったり、もうその大学病院でしか見れないような未熟児はそっちで見るけど、
はい、
その後で、まあ、落ち着いてバックアップ病院もやっぱ必要だからね、
はい、
私たちも 見れるようにしていけないなと思って。
あ、そうですか、うん、そういう、未熟児、私も女性ですので、
うん、そうなんですよね。
昔、そうなんです、う
ん、子供も産んだし、
そうで双子を出産した時に1人1420と2030だったんですが、これは本当に
もう未熟児だよね。
NICU、
うん、で見
に行ったんでしょうね。
もちろんそうです。3
ヶ月入院し方や1ヶ月入院したということは、やっぱりそういうお世話になったであろうというところですよね。それを産んだ病院で
見れると、
それが見ることができると、それはその産んだ病院で見ていただけるっていうメリットっていうか、どう、
例えばね、
はい、
これどうも未熟児が生まれそうだと、で赤ちゃんが出てやっぱりちっちゃいから赤ちゃんだけじゃ未熟児センターに行ってお母さんと離れるっていうことをずっとあったわけね。
そうです。
でもそれがそうでしょ、離れたでしょ、うん、でもそれはやっぱ辛いよね。だからじゃあ赤ちゃん生まれて赤ちゃ
んの産んだっていう実感がまずないです ね、
だ一緒におれるよね。ずっと切迫早産になって、まあ、点滴しながら安静にしって言ってずっと病院の中で一緒にいれるし、まあ、もし生まれてもですね、同じ病院の中にいればお母さん毎日会えるしね。
はい、それはいいですね、はい、
それはでも今回の新病院の一番の目玉は、まあ、未熟児センターができるっていうことが一番大きいかな。
ああ、そうですか、う
ん、あとそれと無痛分娩がやっぱりすごい増えてきたね。無痛分娩希望の妊婦さんがすごい増えてきたんで、
はい、
麻酔科医がまあどんどん充足してきたから、無痛分娩のため その部屋とかもどんどん増やしていってるっていうのが今の現状かな。
ああ、そうですか、
うん、
その、お産にとって麻酔科医というのは、
うん
うん、無痛分娩の時に、
うん、
活躍される
という、もちろんそうです。手術の時もそうだよ。
あ、そうか、
婦人科の手術、うちほら
腹
腔鏡のね手術してるから、はい、そこでも麻酔科医もちろんいるけど、帝王切開の時も麻酔科医が必ずつくからね。
なるほど、うん、そうすると本当にその麻酔科医がいらっしゃる病院は
なかなか、ね、
そうはないと、
なかなかないでしょ。
以前伺ったような気がするんですが、
はいはいは
い、結構複数人おられるんですよね。
だいぶね、まあ、常勤と非常勤合わせたら多分 7,8 人いるんかな。常勤がだいぶ多いからね。
そうですか、
うんうん、
今医師不足と言われる昨今ですが、
産婦人科もね、
はい、
産婦人科も小児科も水口も麻酔科もみんな少ないって言ってるけど、
はい、
うちはまあそういう意味ではこう恵まれてるね。場所いいもんね、はい、場所理事長とか院長がいいとは思わないけど、場所がいいでしょ、中京区やしね、うん、
いや
御所近いし、
ね、何がいいのか、ね、あの
錦の
一度聞いてみないとダメですね。
怖くて聞けないね。
いやいやいや、 いや、 いやでも本当にそういうあの医師不足がいろんなところで言われる、うん、昨今なのに、うんうん、あの看護師さんもあのいろんなあのそういう携わる皆さんが、うん、まあ、本当に
来てくれるのはね、
いらっしゃるのは
もう本当にありがたいね。
さすがですねっていう感じで、いや本当に、
私じゃないと思う。いや、
やっぱりそういう病院であり続ける
という
、
ね、でもそれはそうだよね、
はい、
もちろんその患者さんにもたくさん来てもらいたいと思うし、長く来てもらいたいと思うし、次の代も来てもらいたいと思うけど、
はい、
まあ、スタッフもね、長く働いてはもらいたいよね。
そうですね、やっぱり働きたい、
うん、
産みたい病院、うん、働きたい病院。
上手なこと言うな。
素晴らしい、
まあ、広報みたいやな。
そうなんですそうなんです。いや、それと、まあ、その NICU は、うん、医療的に新しい、うん、うん、展開ですが、
はい、
医療的ケア児、
うん、
御所の森保育園で、
うん、今工事してるでしょ。
いやそこまで私あの偵察してないですけど、
すぐそこ今工事してね、3倍の広さにしていってるよ。
あ、それは御所の森保育園の
中にも医療的ケア児があるんですよね、
はい、
でも
今ありますよね。
もうそこの部屋をね3倍にしてる、どんどん広くしていってる。もうすぐできる、これもね、
はい、
あと1ヶ月でできると思うわ。
この足立病院の浸透で何か、うん、そういう感じのことを
ではなくてね、
はい、じゃなくて
医療的ケア児って、
はい、
まあ、赤ちゃんって普通に生まれてくると、でみんな普通に元気で普通に育つと思ってるんだけど、
はい、
何かのやっぱ障害を持って生まれてくる子ってやっぱいるんですよね、はい、で呼吸が上手じゃないとか、あるいはそのご飯をちゃんと食べれないか胃ろうが入ってるとか、
はい、
あるいは気管切開してるとか、あるいは何かの病気、筋肉の病気でちゃんとその自分では生活できないとかね、走ることができないとかって、はい、そういう子たちもいるの、
はい、
で今まではその子たちを見ることできなかったんだよね、
はい、
でも、まあ、
ご家庭に委ねるという
家庭で親が見てたんだけど、
はい、
まあ、障害を持った子、そういう何かのトラブルを持った子でもやっぱりちゃんとその教育を受けて保育園に入れるようにしようっていうことで、4年前からかな、医療的ケア児をちゃんと各地方自治体はこう整備していきなさいっていうのがあって、まあ、京都で私たちがじゃあやりましょうと手を挙げて御所の森保育園に作ってたんです。最初は4人だったんだけど、まあ、次6人になって7人になって今10人になって、でそうやってどんどん広げていってるんで、まあ、私たちはその不妊症もすると、で妊娠出産もすると、でトラブルがあったら NICU 未熟児センターもあると、でそれでもその家に帰って、家でなかなか難しい子に関しては医療的ケア児の施設もあるからおいでってやれると、まあ、ずっと見ていけるよね、うん、で今広げてる理由は、まあ、4年経ったからね、卒園児が出てきた。医療的ケア児を卒園して小学校に入ると、でも小学校でやっぱなかなかその看護婦さんがずっといるわけじゃないし、
そうですね、
食事の問題もあるし、
はい、
親御さんもその午後じゃあどうしたらいいかわからないっていう時に、
はい、
あ、じゃあ預かれるよってしようなっていうことで、
うん、
そういう子も預かれるように今広げていってるんですね、
はあ、
うん、
そうやって、
うん、
預かっていたお子さんが小学校に、
うん、行けるっていうのはすごいよね。
上がる年代に成長したっていうところですよね。
でもね、医療的ケア児をやっててね、はい、2つ驚くことがあって、
はい、
1つは、まあ、すごいこう楽しみにしてたけど子供に何か異常があった時に親御さんはそれにかかりっきりになるよね。
そうですね、
もう次のことなんか次の子供をどうすることは考えられへんと、
はい、
でもそうやって昼間預かってもらって自分たちの時間もできるし、いろんな生活設計もできるんだったらもう一人産もうかっていう人たちがやっぱり出てきて、
はい、
弟とか妹が生まれてくるんです、そういう子たちに。
そうですか、ま
あ、すごい、すごいそれが良かったなって思いますし、
そういう時すごく嬉しい
でしょ、
ですよね、
うん、もうすごく嬉しい。産婦人会としてはすご
い、でしょっていうのも変ですけど、
うん、もういやもう本当にそうなの、
それ
ともう一つは自宅でご両親だけがずっと見てると、
はい、
その子はもちろん生きてはいるし、
うん、
でも呼吸器につながれてるし、そのなんか意識表示とか全然ないと思ってたのに保育園に出てきて同年代の子どもたちがわーっと遊んで声を聞いてやってるうちに、
はい、
反応をちゃんとしてる、面白かったら笑うし、ちゃんと会話理解してるやんっていうのがやっぱ出てくるんだよね。
あ、
うん、だからやっぱりたくさんの中に出て刺激を受けることによって脳細胞ってやっぱ活性化されて、
特にその子供ですもんね。そう
一気にはね、だからみんながびっくりするよね。親が一番びっくりするんだけど、笑ってるみたいに、うちの子笑うんだみたいに、ね、
成長でできる要素がいっぱいあるってことですね。
それぐらいの時あるってことだよね。
やっぱりそうやってあのいろんな空気に触れるっていうところがやっぱり、うんうん、
大事、
人の成長には、うん、
でもう一個大事なことがあって、はい、子どもたちって障害を持ってると、なんかハンディキャップを持ってる子どもたち会う機会ってあんまりないの。だって大声だったら、はい、そういう子たちで公園にも出てくるし、はい、学校にも来るから、みんなそのそういう子たちがいると助けんといかんっていうのがずっとちっちゃい時から教育されてるんだよね、はい、欧米の人たちって、はい、でも日本ってない。だってほとんど家から出なくて、家で親御さんが見てるからね。でも保育園に行くと、そういう、ね、ちょっと何かトラブルを抱えて生きている子どもたちがやっぱりいるわけです、自分の隣に、
はい、
初めだけびっくりするけど、もうすぐ慣れるね。すぐ慣れて、何か手伝うことがあったら手伝おうとするね、子どもたちって
、はい、友達にもなるし、うん、手伝いもするし、
そうそう、うん、これ何がいいかというとね、
はい、
自分ができて他人ができないときに、はい、ちょっと手伝おうかっていうことをね、これすごく大事で、逆もあるんだ。自分ができないと誰かちょっと手伝ってもらえませんかって言えるよね。手伝ったことがある子は手伝ってもらえませんかってことも意思表示できると思うんだ。だって今、ね、意思表示できないじゃないですか。もうなんか自分がトラブって家にこもって引きこもって自殺したとかね、出てこなくなったっていう子がいるでしょ。でもあれもしね、いやちょっと自分今できないから誰か手伝ってって言えたら全然違うと思うんだよね。ちっちゃい時からそうやって誰かを手伝ってもらったりできることがあったら教えるし、できなかったら教えてもらうっていう関係をやっぱ気づいていって、初めて社会かな、うん、だから今日本もやっぱりやっとこれから始まるんかな。うちの保育園に出た子たちは多分もし何か、ね、自分ができてできない人がいたら手伝いましょうかって言えるかなと思ってる、うん、
やっぱりそういう人とのあの、うん、コミュニケーションが、本当の意味のコミュニケーションができる、
大事かな、
そういう空間であったりものを作るっていう、やっぱりその思いが、うん、あの伝わってきました、
うん、ありがとう、
ありがとうございます。この後もまだまだお話続きます。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き畑山博さんにお話を伺います。畑山さんは、まあ、いろんなところであの今みたいなお話されると思うんですけれど
口から生まれたって言われてるからね本当にもう、
もうあの今国会開催中ですけれど、
うん、
やっぱり政治家にはならないですか。
ならないな。
ならないです。
でもね、
でもなんか日本を変えたいとかなんか思いません。
昔はね、本当にね、なりたいなと思った時があって、
はい、
その自分がやりたいことに対してそのいろんな規制があって、あれもダメこれもダメそれダメ、もうこの規制をどうかしたいなと思ってた時が本当にあるの。その30代の頃ね、30代の頃から、だから35で院長になったからね、最初の35で院長になって、うん、
若いですね、
45ぐらいまでの間はずっとこれはこう何か政治的な力って必要かなってずっと思ってたな。
あ、そっか、うん、本当に何かしたいことがあるときにそれができない何かがあると、それを変えるには、
うんうん、そうそう、政治家ってでもそんなもんだと思うんだよね、はい、でそういう人たちが本当はならんといかんだよね。
そうですね、
うん、あの、ね、何か政治家になるかが目的ではなくて、政治家になって何をやるかっていうのがその、なんとなく抜けてますよ。
ですよね、
でも今のなんか選挙なんかもそう見たら、政治家になることが目的、政治家にしてください、いやそうじゃないでしょみたいな。
だからこう選挙って、それにあの当選するかどうかの方が気になるという、ちょっと何かが本末転倒、
ね、
本末転倒。
じゃああなたなってから何したのっていうのを、
はい、分かりました、
聞いてみたいな
本当ですね、はい、まあ政治家にはならないという畑山さん、うん、
はい、
あのこの足立病院は創立120年、
うん、
これは畑山さん、今の澤田森夫さんは7代目、うん、で畑山博さんは6代目、うん、あの、ね、歴史を見るとすごくあの興味深いですね、
うん、本当に。私ねでもね、はい、自分がなった25年前に院長になった時に、はい、私病院ずっとこう調べてて、
ええ、
あ本当に 本当にこれってやっぱり歴史って大事だなと思ったし、前任の院長から口説き文句がね、先生な、畑山レディースクリニック作ってみ、2年でいっぱいになるしすぐ家になるよみたいに。でも足立病院って歴史があるからなって、歴史はね変えへんよって言われた。
あ、畑山レディースクリニックというのは、
そうそう、
あの
自分で個人病院でね、個人病院でピッとやってみって。
あ、そういう話ですか、
うんうん、でもそんなもんじゃ面白くないって話だよね、で、はい、彼ってやっぱりこう話がすごく上手で、
うん、
あのね、土耕して種植えて木がなって実がなって、でそれ食べて、はい、美味しかったで終わったら、ちっちゃな木とちっちゃな実と、その一部のだけの満足になると。でもそこにはその畑を耕す人がいて、次の代でその種をまく人がいて、芽が出てきたらそれに水をやる人がいて、木が大きくなったら剪定する人がいて、花が咲いたらみんなを呼んで花をめでる人たちがいて、実がなったらみんなで実を取って喜ぶと。そうすると、ね、大きな木になるからって、だから1代で完結せずに、やっぱり何代もかけて大きな木にしていった方が楽しいよって言われてね。
わ、
今はだからそう考えるよね。だから100年、100周年の時に、じゃあ200年続くにはどうしたらいいかを今考えたいなって思ったし、
はい、100周年はちなみにいつ頃だったんですか、
う
ん、
20年前
あ20
さっき120年って言ったじゃないですか。
20引いたら分かるだろうと。その時に、
うん、
その200年
続くにはどうしたらいいかって、ね、
考えたんですか、
うん、って話をした、みんなに。
すごいですね、うん、変わらないですね今もその時も。やっぱり日本の政治家でやっぱり何か足りないなって思ったりするのは、うん、その未来を見るっていうところがなかなかないですね。
いや本当にないね。少子化ってね、はい、少子化対策って全ての政治家が言うし、少子化がすごい日本にとって大変だっていうことよく分かってるけど、みんな何もしないでしょ、言うだけで。なんでかというと、少子化ってね、解決するためにやっぱ最低50年はかかるって言われてる。
あ、
フランスが一生懸命やって50年かかったんだよ。50年後自分が政治家じゃないし、50年経たないと結果が出ないようなものに政治家ってね、投資もしないし、お金もかけないし、時間もかけたくないんだ。
だからなんですか。
そうそう、自分の言ってるその政治の間の4年あるいは6年とかその10年とかね、はい、まあ、せいぜいそれぐらいまでしか見ないんだね。でも日本の20年後50年後100年後を見たら、今何をせんといかんか、もっとね、もっと先を見る政治家が本当は欲しいよね。
そうですよね。木を植えるのと一緒で、うん、20年後30年後、う
ん、見てやもんね、
にしか商品にはならないというもの、はい、そうそうそう、林業もそうですけれども、
そうそうそう、本当そうだよね、
はい、
産業もそうでしょ、やっぱりね、
はいはい、
もう目先のものだけを追うっていうのが今の日本のすごい悪いところかな。
あら、もう終わりそうです、
番組。目先ね、短いね、お先短いね、
短いね本当ですね、
うん、
やっぱりそうやって先を見て、うん、きっとこの、新しい足立病院も、
うん、
200年後に
あったらいいね。
畑山宏は
絵も6代目7代目変なやつだったみたいに言われたらいいね
というのになるに違いない、はい、というところでした、
はい、
畑山先生ありがとうございました。はい、足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。イーロン・マスクさんも
日本なくなるって言ってるね。
本当ですね、少子化あかんで日本ってこうツイートしはったそうですけど、うん、結構イーロン・マスクさんしっかりしてはるんやな。
テスラが売れないって話でした。
あ、そうか、はい、わかりました、はい、今日もありがとうございました、はい。